ヨハネの手紙第1、4章を開いてください。ヨハネの手紙第1の4章の14節と15節を今日は学んでいきます。で、前回ですね、13節だけをやったんですよね。前回13節だけをやっていたんですけれども、続きで14節と15節を見たいと思います。14節と15節を見たいと思います。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしています。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。ということですが、証をしていますという言葉、それから、告白をするという言葉ですね。証をし、また告白をするという、この私たちクリスチャンがよく使う言葉が出てきています。で、よく使う言葉なので、ともするとですね、なんていうのかな、ちょっとこう軽いノリで使いすぎる場合がありますね。証というと、個人的な体験を話すときに証しましたって言ってですね、なんか今日の、テレビは面白かったって言ってね、それで証なんてね、そこまでちょっとね、極端にならなくても、そういうふうになってしまう傾向がありました。あと、告白っていう言葉を使うと、信仰告白でね、5年前に告白しましたなんてね、好きですっていう告白したみたいな感じでね、ずっと前に告白をしたということで言っている傾向がありますね。けれども、どちらもそれ以上の問題、内容ですね、個人的な体験を話すこと以上のものであって、そして告白も過去で言い表したという、口で言い表したということ以上の大きな意味を含む。で、今日の学びのね、トピックというか題名つけたんですが、証と告白の力ということで、いかに証をするということと、そして告白をするということに力があるかということをね、見ていきたいと思います。もう一度ね、14節を見ますよ。私たちは御父が御子を世の救い主として使わされたのを見て、その証をしていますと、言っていますね。この証をしている御父が御子を世の救い主として使う、証をすると。でね、13節、前回に、神が私たちに御霊を与えてくださったということで分かりますと、神が私たちのうちにいて、私たちが神のうちにいるのが分かりますというふうに、御霊の証って言ってもいいかもしれませんが、御霊によってこの神と私たちとの関係が、この確かなものとなっている、明らかにされている、保証されているっていうですね、そういうことを見ていきましたが、14節ではその御霊の、証のみならず、私たち、ここでは、人たちって言ってもいいかもしれませんが、人たちが確かなものとして証をしてくれているよっていう内容になります。で、ヨハネはこのことからですね、この手紙、第一の手紙書いてるんですね。この証をしているっていうことから手紙を書いてますね。一章の一節と二節をね、読みますね。初めからあったものを私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので、証ししてあなた方に伝えますと。このイエス様が肉体を持って現れてくださったこの方が永遠の命だということを証しをし伝えていくということなんですね。 なので、ここでですね、必ずしも証という時に、この伝道の時にね、この証をするっていう言葉も使いますけれども、未信者に対してとは限らないですね。今ここで信者である読者に証をしますというふうに言ってるように、この自分が目撃したもの、体験したもの、イエス様ご自身を体験し目撃したわけですよね。でこれを、この話していくですね、明かすというのはその明らかにしていくということ、また伝えるということがいかに大事かということですね。で、私たちとかく、自分の信仰の素養っていうか、自分が信仰的に成長するとかっていうことでとどまってしまう傾向がありますが、神様の御心は、自分が成長すると同時にですね、他の人にも伝えていくということ、継承させていくということですね。これがそれぞれに任されていて、なので分かち合いというのをね、私たちやってますけれども、でこれはね、単に自分が思っていることを話すということ以上にね、力があるんですよね。それを分かち合うことによって、ある意味で証をしている自分が、このイエス様、経験したイエス様を分かち合うんですよね。こう伝えるんですね。証をするんですね。でこういうことがとても大事になるわけですけれども、とても力を持っているんです、これが。普通に考えてください。証言をするとか証人がいるということって、事実であると確認できる、で物事が大きく動くわけですよ。この何か裁判で判決が下されるときに、何かずっと延々と議論をしていてですね、決定的な証拠がなかったというときに、それを目撃していた人が5年後に見つかりましたって言ったら、今までの議論、反論とかそういうものを一切やめさせる力があって、そして判決を下すまでの力を持っているわけですよね。で申命記の19章の5節に、この大事な立法、規則っていうか原則が書いてありまして、これがね、聖書全体にね、適用されている原則なんですね。で何かというと、いかなる咎でもいかなる罪でも、19章の5節ですね、申命記、すべて人が犯した罪過は一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、このことは立証されなければならないと、このように言っていて、でこの原則というのが、例えばイエス様が教会において誰か兄弟が罪を犯したときに、まずは一人が行ってその罪を指摘しなさいと言ったけど、それでも悔い改めないなら二人か三人ってこう言ってるんですね。でここから来てるわけですね。であと面白いのは、パウロが、ユダヤ人に対してこのユダヤ人に対してね、こう心に大きな悲しみがあると、ユダヤ人が、同胞であるユダヤ人がイエス様を信じないで拒んでいて、でこのままだと滅んでしまうということを彼は、訴えてるんですね。この言ってるんですね。それがね、ローマの9章で話しているんですけれども、でそこでね、冒頭にこう言ってるんですよ。9章の1節で、私の両親も聖霊によって私に対し証ししていますってこう言ってるんですね。両親も聖霊によってって言って、両親という証人を立てて、聖霊というまたもう一人の証人を立てているってね、これユダヤ人がねよくやる話なんですよ。なんかちょっと変なんですけど、証人が、私の両親もいるし、そして聖霊も証しをしてくださるっていう、こういうふうにね、2人3人の証人を立てているという話し方をするんですね。この何か真実を話そうとするときにそういうことをします。あとは、預言者たちが、例えば、このイザヤ書がですね、イザヤがですね、この話、神の言葉を伝えていくときに、天と地を証人にしてね、こう天を聞け地を聞けって言ってね、天地全部ごまかされないだろうと、ここで行われていることがあなたたちはちゃんと見てるだろうっていうね、こういう言い方するんですよね。やはりここでも2人3人の証人によって事実と確認できるという、これこのようにですね、この神様の前で真実であって、そうだねってでこのように確認する力というのが証言の中に、証の中に、こう入っているわけなんですよ。 これは使徒がね、このイエス様を目撃し、道から使わされた世の救い主だと、これを証しする、証言をすることによって、今の私たちもですね、その証言に基づいて教会が建てられているわけなんです。で、13節で御霊について話して、今度14節で道地が御子を使わされたって、これあのよく読むと三位一体の神になってるんですよね、
うん
うん、でそしてこれがあの似たような話が、あのイエス様がバプテスマを受けた時にもそうですけども、あの御霊が鳩の形をして降りてこられてですね、そして、この父が天からね、語られたという、このやはり三位一体の働きがこうあって、でですね、御父が御子を使わされたというこのことを証言しているわけですね。あの イエス様ご自身が、私は父から使わされたということお話になってましたし、そして他の者がそのイエス様が父から使わされたことを証言しているということをね、イエス様は、ヨハネの5章31節から長いんですけれども、ちょっとこう話している箇所をね見てみたいと思います。ヨハネの5章の31節からです。ちょっと開いてみてくださいね。ちょっと長いところ読みますから。もし私自身について証しをするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。私については他にも証しする方がおられます。そしてその方が私について証しする証言が真実であることを私は知っていますと、イエス様がご自身が父から使わされた方だということをですね、ここで自分だけで言っていたのであれば真実ではないけれども、でも真実だと私は分かってるんだけども、やはりさっきの2人3人の証人という原則を語っておられるんですよ。で、父なる神、この方がね、証言する方いらっしゃると言ってます。でもその前にですね、バプテスマのヨハネの話をするんですね。33節見てください。あなた方はヨハネのところに人を使わしました。そして彼は真理について証ししました。私は人からの証を受け入れません、受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしましたということで、父による証を語られる前に、ご自分の前に来た先駆者であるバプテスマのヨハネが私のことを証ししましたと。で、これ重要な証なんですよ。彼らも喜んで受け入れていたとあるように、ユダヤ人の中で彼は預言者として認められていたわけなんです。力強い働きを行って預言者であるこの権威を持っている彼が、イエス様が来たるべき方であるとですね、このキリストであると、神から選ばれた方であると、でこのことを証言したわけなんです。どうですか、私たちもですね、何かがあって、でこれを本当にその通りだと確認するというのが、やはり権威者がいるからこそ信じられるわけじゃないですか。で、これはその通りだっていうふうに思うわけじゃないですか。単なる噂話ではなくて、で、その権威者がですね、ここではバプテスマのヨハネだったわけなんです。ですね。そして次読みますよ、36節。しかし私にはヨハネの証よりも優れた証があります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わされたことを証ししているのです。また私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも、見姿を見たこともありません。またその御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからですと。で、ここでご自身の技をもう一つの証に立てておられるんですね。これ イエス様ね、他のなかなか信じないユダヤ人たちに対して、私信じなくていいから技を信じなさいって言われたほどなんですね。その技を見たら明らかにもうこれは神からのものであるということが反論ができないわけなんです。だから私も強力にね、協力っていうか、皆さんにお勧めしているのはですね、このどうやったら伝道になるのか証になるのかって自分が変えられてるってことですね。精霊の力によって力がある、技があるですね、行いがあるで、ね、言ってることってね、この信じてない人たちってちゃんと見抜いてますよ。私たち以上に見抜いてる、ある意味でですね。この人こんなこと言ってるけど結局こうじゃない、でなんかクリスチャンだったらごまかせるの、ごまかせない部分があるわけなんですよね。だけど本当にこの人が信じてるのはもしかしたら本当かもしれないとガラッと意見を変えるのは技があるということですよ。これもちろん精霊の力による技で、イエス様は父から与えられている技を行われたわけなんです。そして39節で、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしませんと。3つ目の証言を言いました。だから、イエス様3つ目というか4つ目なんだけど、イエス様ご自身が証しをしていて、父なる神が技を通して証しを与えてくださって、あとバプテスマのヨハネでしたけれども、ここでは聖書ですね、立法と予言が確かにこの方が父から使わされた方なんだということを確かなものにしているわけなんですね。イエス様がこの最後の夜に捕らえられるときにですね、今私たち受難週ですけれどもね、で最後の夜だから、普通に考えると木曜日の夜なんですが、明日ですよね。で捕らえられるときにですね、ペテロが、剣を出して、そして大祭司のしもべに打ちかかったんですよ。そしたらこの、耳をね切り取ったんですけども、イエス様がこのルカによる福音書を見るところを戻して癒してくださったということなんですが、イエス様がね剣を鞘に収めなさいって言われたんです。で理由は何かって言ったら、そんなね今来ている捕らえるものをやっつけたいと思うんだったら、私がふっとかって父のお願いしたら十二軍団の御使いが来ると。十二軍団ですよね、もう無数のっていうことですよ、簡単に言うと、ね、そして一人が御使いが来ても大地震が起こるのに、なのね無数来たらね、もうなんか原子力爆弾落としてるようなもんですから、そんな風になるのはあって、なんでそれをしないかと言ったら、マタイの26章の54節で、それではこうならなければならないと書いている聖書がどのようにして成就するのでしょうかと。聖書が私について証言をしているということで、イエス様は本当に意識をして、ご自身が前もって預言者が語っていた、またモーセが語っていた律法や預言に書かれていることを成就するためにここまでやってきたんだと。特にイエス様が苦難を受けられたですね、苦しみを受けられたところというのはこと細かくですね預言者が語っていて、それを実現させなければいけないという、この証を持っていて、だからもうこの方こそが来たるべきお方なんだということが分かるわけなんですよね。このようにしてイエス様はご自身が父から使わされたことであるとご自身が証しをされたんですが、それだけではなくて、その証しを持ってあなた方は今度は私を証しするんですよということを言われました。復活されてから20章の21節で、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますってこう言ったんです。で聖霊を受けなさいと言われました。ですから、その時に弟子たちは聖霊を受けてですね、そして、この父と子の関係が自分たちにも当てはまるんだっていうですね、私たちは本当に父を自分の父と呼ぶことができるようになって、そしてイエス様の名前によって祈ることができるようになってというですね、こういう関係に入ったんだということが確証が与えられて、そして聖霊のバプテスマによって今度はイエス様の証を、まだイエス様を知らない人たちに力強く証しをしていく、 証を立てていくということをやっていったわけなんですね。それで、使徒の働きの5章の32節で、この使徒たちがですね、このユダヤ人の指導者たちに捕まえられたときにこう弁明しています。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお渡りになった聖霊も証人ですと。イエス様がよみがえったということを私たちは目撃して、その証言をしているんですよと。と同時に聖霊もそうであって、神様に従う人たちが聖霊のバプテスマを受けて、聖霊の賜物を受けて、印も見たじゃないですかと。聖霊も証人となっておられますよと、こう言って私たちにもこれは当てはまるわけなんです。私たちはこの人たちが書いた、実際に書いた歴史的な文書ですね、この事実を確認する人たちから受け継がれてきた代々のですね、このクリスチャンたちが大切にですね、これを受け継いでこう来たですね、ちゃんと文書に残った形でね、でこの人たちの証言があるわけですね。でもこれだけだと足りないんです。なぜかと言ったら、うちに本当にそうだというね、こう確証ですか、本当にそうだとアーメンとこういうことです。聖霊がそれをしてくださるわけなんです。聖霊が証を立ててくださるわけなんですね。そして世の救い主として使わされたと書いてあります。世の救い主、もうすでに使わされたということについて、ヨハネは4章の9節でまた10節で話してるんですね。9節では、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。このようにして罪の中に死んでいる私たちを生かしてくださるという方なんだということを、そのためにイエス様が使わされたんだということが書かれています。で次に、10節には、罪のためのなだめの捧げ物になられたと。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされましたということで、今度は神様の御怒りを、私たちが自分の罪ゆえに受けなければならなかったものを、イエス様が身代わりになだめになってくださって、その御怒りを満たす、その供え物と捧げ物となってくださって、私たちはその怒りを受けないで吸い越すことができるように、させてくださったわけですね。ちなみに今吸い越しの祭りの時期ですね。もう今イスラエルではユダヤ人の人たちは吸い越しの祭りをお祝いしていますけれども、私たちもね、間もなくですね、いつもこうやってクリスチャンに質問するんですよ。吸い越しの祭りっていつだか、いつぐらいか知ってますかって言うとね、みんな答えられないんです。どうですか、いつぐらいですかって。まあ今ね、答え言ってるからね、今頃なんですよ。でイースターとかいつですかとかって聞くんですね。そうするとね、いやそれは3月終わりとか4月の初めでしょうってくるの。イエス様いつ十字架にかかったんですか。吸い越しの日ですよ。吸い越しの祭りの時に十字架かかったんですよ。これバラバラにしちゃいけないんですね。まあそれちょっと話がずれたんですけれども、その怒りが過ぎ越してくださるように神がしてくださった。でそのために使わされたんだと。ということで、神の御怒りからまた罪からの救いがありますけれども、この世の救い主と言っていますので、世そのものから救われる、または世が滅びる、そこから救われるという意味合いもあるわけなんです。ガラテヤ書の1章の4節にパウロが言いました。キリストは今の悪の時代から私たちを救い出すため、私たちの罪のためにご自分を与えてくださいましたと。いえ、神の御怒りがこの世に及ぶ、この地上に及ぶわけですけれども、イエス様が戻ってきてくださることによって、私たちが御怒りを受けないで引き上げられる、天に引き上げられる、いわゆる敬虚と言われているものですね。そのことによって世そのものから救い出されるということを行ってくださる。そして第一ヨハネの5章の19節に、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと言っています。この世はサタンの支配の中にあるわけですけれども、イエス様が十字架につけられた時に、世をこの支配者が裁かれたっていうふうにね、ヨハネの16章の11節に書いてますね。裁きというのはこの世を支配する者が裁かれたからだということで、イエス様が十字架につけられた時に、世の支配者が裁かれ、悪魔が裁かれて、そしてその世をその滅ぼすわけですけども、過ぎ去らせるわけですけれども、その前に私たちを救い出してくださってですね、そして新しい世界の中に、つまり神の国の中に入れてくださるという このことをねやってくれる世の救い主なんですね。それで誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっていますと、今度告白の話をしますね。証っていう話をしたら今度は告白です。で、告白というのはすでに自分のものとなっていることを確認して、それを言い表して決断する意味合いがあります。結婚式の誓約もそうですね。ね、結婚式でね、この誓約交わすときにね、時まであんまり考えてなくて、結婚するかどうかってね。で、あの神父さんとかの牧師さんの前でね、誓いますかって言って、どうすかな、どうしよう、どうしよう、ああじゃあやっぱりって言われてね、やらないでしょ。もうすでにこの人とは結婚すると決めているわけですよ。決めていて、それを言い表して確認して、そして印を押すみたいにして、この事実として認められるわけなんですね。神の前で人々に証人になってもらって、ようやくそこで口で告白して誓約を結ぶわけですね。まあ、これが告白の力なんですが、イエス様についてパウロが第一テモテの6章の13節でこう言っています。私は全てのものに命を与えてくださる神の御前で、またポンテオピラトに対して素晴らしい告白を持って証しをされたキリストイエスの御前であなたに命じますと。イエス様は十字架につけられることを分かっていながら、私はユダヤ人の王であるということですね。あなたはユダヤ人の王ですかと聞かれて、あなたの言う通りだと、このようにはっきりと告白されたわけなんです。それでもってピラトの手によってイエス様は十字架の刑に処せられた。告白をはばからなかった。そしてここでは特に神の御子であるということを告白する。そうするとこの前のね、あの御霊の働きと同じように、神のうちにいて、私たちが、そして神が私たちのうちにいるという関係の中に入るというんです。これ相当大きいですよね、この告白は。御子、神の御子で、これね、何度も何度も私たち聞いてるじゃないですか。で、これはじゃあ御子って何なのかということをちょっとこうまたこうよく考えてね、見る必要がありますね。これは天と地を作られた神と同等である、また神ご自身ということを言ってるに他ならないんです。箴言の30章の4節に興味深い御言葉があります。箴言ですね、箴言。誰が天に上りまた降りてきたのか、誰が風を両手のひらに集めたのか、誰が水を衣の内に包んだのか、誰が地のすべての限界を固く定めたのか、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っているですね。天と地を作られた方は何か、その子の名は何かと、こう言ってんです。その子、その名は何か、まず、いいのか、その子の名は何かと言ってんです。だからここでですね、天と地を作られた方であり、かつその創造主と同じ神であられるということが書かれてるんですよ。イエス様は、ヨハネの10章の30節で、私と父は一つですと言われました。で、ユダヤ人の宗教指導者を怒らせたのは、イエス様がご自身を人以上の方とした からに他ならないんですね。ヨハネの福音書っていうのは結構それがはっきりと出ていまして、イエス様が宮清め、宮清めって言っても最後の週の宮清めじゃなくて、もっと前の段階で、初期の段階でね、宮清めをした時に、私の父の家を商売の家としてならないってこう言ったんですね。これね、強烈だったんですよ。そんなこと言う限りには何の印よってね、彼らはものすごい反発したんですが、この恐れ多い神を礼拝する家を、俺の父ちゃんの家、商売の家にするなってこう言ってるんですよ。わかります？この人間であるイエス様が、俺神と一緒だって言ってるのと同じなんですよ。他にも5章の18節でヨハネの、 イエス様がね、安息日に父が働いてるから私も働かなければいけないってこう言って、これもね、安息日の主であられる神が働いてるから私も働かなきゃいけないって言ってるから、私と父が主なんですよ。神なんですよ。だからなのでユダヤ人が殺そうと思ったって書いたんですね、5章の18節で。イエスが安息日を破っていただけでなく、神をご自分の父と呼び、ご自分を神と等しくされたからなんですね。こう言ってるんですね。でこれね、私たち いつも、もちろんこれ信じてるからあんまりインパクトないかもしれませんけど、なんかね、こう歩いてる普通の人がね、私が神と一つだって言ったらやっぱやばいじゃん。だからイエス様、さっき証言があるよって、バプテスマのヨハネがいるよって、私が行ってる技があるよって、で聖書の予言を見てごらんってこう言っておられたわけなんだけれども、でね、この段階を最初はね、人間だと思ってたのが、いつの間にかこの方が神の子だっていう風に認識を変えてった人がいるんですね。生まれつきの盲人、彼が生まれつき盲人だったのをね、イエス様がその椿で泥を作って、安息日だったんですけれども、それを、目につけてシロアムの池で洗いなさいとこう言われたんですよね。で洗ったら治ったんです。で治ったっていう奇跡はあるんで、技があるんだけど、それがね、それだけじゃなかったんですよ。いろんな人から聞かれる。だって彼はおなじみの物乞いをしてる人だったからね、神殿の敷地でみんな知ってたんだけど、目が見えるっていうのはこれびっくりなんですよ。何なんだって言ったら、イエスという人がって言ったんです。私に泥を作ってって、人っていうのが、男がっていうふうに訳してもいいんだけども、人間ですよ。そう言われて、今度はパリサイ派のいる、いわゆるこの安息日をね、休まなきゃいけないって信じてる人たちの前に連れて行かれてですね、でそれで誰だと思ってるんだと、そのイエスというのはって聞かれた時に、預言者だと思いますって言ったんです。だって自分の盲人の目を開くわけですから、ね、奇跡を行うことができるこのような方は預言者に違いありませんと、こういうわけですよ。でまたなんか両親が呼ばれてですね、またしつこくですね、このサンヘドリの方に、ユダヤ人議会の方に呼ばれていくわけですね。確かにサンヘドリだと思いますが、でそれで今度いろいろやり取りしてる間に、生まれつきの盲人が、ね、神から出た方でなかったら誰が癒せるんだと、誰もできなかったじゃないけど、ね、単なる盲人じゃなくて生まれつきの盲人なんです。これユダヤ人の中で聞いたこともない話なんです。目が開かれたっていうのはあるけど、生まれつきの盲人を癒したっていうのは、ちょっとこれはね、ド迫力級なんですよ。もう神業ですよ。だから僕たち日本語のね、言葉で言うと、だから神から来られた方って言っちゃったんです。それでもう怒って、そのユダヤ人の指導者が追放ですよ、追放。つまりユダヤ人の共同体の中にいてはいけない、お前はユダヤ人じゃないみたいなレッテルを貼られたんですよ。でそれでそこにイエス様が来てですね、そして彼はね、前は目が見えなかったわけですから、イエス様っていう顔が分からなかった、ね、でそれでこう、あなたは神の子を信じますかと聞いた、信じたいですと、それが私なんだってこう言って、で礼拝したって書いてます、ここで。神の子だって、これ新改訳では人の子って言ってますけど、他の訳、写本だと神の子ってなってます。これ段階を経てるわけです。なのでですね、これすごく大事で、弟子たちが必ずしもキリストを信じるとか何だかって言ってる時に、その時は信じてたかもしれないんだけど、やはりね、こう定着するというか、確証にまで至るには時間がかかってるし、途中で揺らいだりするし、いろいろだったんですよ。イエス様と一緒にいるんですよ、いつも。で、イエス様十字架につけられた時にはもう逃げちゃったし、で蘇られてようやくその確証が与えられ、一番もう完璧に 100% になったのが聖霊が与えられてですね、分かったんですよですね。ペテロはね、あなたは生ける神の御子、 キリストですって言ってね、天からあなたに啓示が与えられたんだよってイエス様せっかく祝福したのに、私はこれから十字架につけられるってね、この死ななければいけないって言った時にいさめてね、何言ってんですか、そんなこと言ってはいけませんって、触れサタンってこう言っちゃったね、イエス様ね。もうそんな確信なんかすっ飛んでますよ。その時には与えられたけどという状況だったんですね。だからイエス様が神の御子だと告白するってこれすごい話なんですよ。あるクリスチャン2世の人が、知り合いのね、兄弟がね、教えてくれました。彼はお父さんが牧師です。だからいつもイエス様が神の御子だっていつも聞いてるんですね。けれども中学校あたりまでだったかな、忘れたけれども、よく考えてみるとイエス様はね、偉大な人っていうレベルだったって。坂本龍馬みたいな、なんちゅうのこの偉人ですよね。それでイエス様って言っていたような気がするっていうことをね、言ってくれていました。だから本当にイエス様イエス様と聞いていて、神の御子であることを告白するっていうのは、これもね、霊にそうだって思って信じていて、それを口で言い表すことなんだっていうことです。でこれが証であって、そして告白であって力を持ってるんですよ。これによって世に打ち勝つんだと、ヨハネの第一の手紙の後ろの方で書いてます。この信仰こそが世に打ち勝つ勝利だと。そして黙示録では、兄弟たちは子羊、12章の11節ですね、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったったんですね。竜ですよ、竜。この世に支配を持つ悪魔ですよ。悪魔に打ち勝って死に至るまでこの告白を否まなかったんです。告白し続けたんです。そしたら打ち勝ったんですね。そしてペテロが告白をしたのに基づいてイエス様が、私はこの岩の上に私の教会を建てるって言って、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできない。この黄泉っていうのは死んでもということですね。黄泉、ハデスの門っていう、ギリシャ語では地獄の門ですねという訳すこともできますが、打ち勝つことはできないよというほどの力が与えられます。で私たちはとかくですね、この力をですね、力っていうか、なんか力を得るためになんかね、特別なことをしなければいけないと思いがちなんですよ。なんていうのかな、なんかこんな、こんなことがあったりしますよね。なんか私は癒しの力を、必要だって言ってね、他の教会とかいろんな集会出てね、でね、この教会はってこう言ってね、でそして他の、その牧師さんがそれ聞いたんだけど、他の友達の牧師さんがね、そこの目の前で、でもね、その教会でおられて癒しを行われるイエス様は、ここにおられるイエス様と同じイエス様だよってこう言って、目の前におられるんですよ。でこのことを、このモーセが申命記で話していまして、これローマの10章でパウロが引用してるんですけども、天に登っていく必要ないよって、地に下っていく必要ないよって、ものすごい修行しなきゃいけないよね、これ。天に登ったり地に下ったりさ、この仏教のお坊さんとかね、こうなんかこう険しい山をね登ってってさ、とかさ、こう一生懸命修行するじゃないですか。でそんなことないよって、もう私はあなた方に言葉を与えた、その言葉はあなたの口のすぐそばにあるって、こう言って、それで、イエスを主と告白するならばと、神の言葉をね、こうちゃんと証ししていくならば、あなたは救われるからですって。救われるんですよ。なんか心が気持ちよくなるっていう話じゃないですよ。自分が罪から救われて、聖霊の力をいただいて神の国の中に入るわけですね。神の子供になる特権が与えられるわけですね。この力が与えられるわけです。そして聖霊の証しをして、他の人にも命を分かち合っていく、その力がこの告白することによって与えられるんだということですね。ということで、もう本当にいつも使っている言葉なんですが、証しをするですね、また告白をするなんですが、 私しっかりとねやっていきたいですよね。しっかりとうちの教会では使徒信条っていうね歌を歌います。でこれ古代からね、古代の教会からこの唱えられている使徒信条なんですね。使徒の、まあ、使徒が書いたわけではないんですが、実際の十二使徒が書いたわけじゃないんですけども、でも十二使徒たちが言っていることに基づいてこれを歌ってるんですよね。私たちはねまあそういうことも必要だし、必要ですよ。本当に教会の中ですごい必要ですよ。イエス様は主ですっていうことだけでもいいですよ、というかね、それが一番短いね告白ですね、信仰の告白ですね。イエス様は私たちの主ですと、ね、そして、このイエス様がこうです、私の主です、私はクリスチャンになりましたっていう告白でもいいですよ、強められますよ、ね、クリスチャンでね、自分の家族に僕はクリスチャンになりました、私はクリスチャンになりましたって言ったらね、こう強くなるんですよ。もう自分は攻撃って言ったらおかしいけれども、その優勢になるんですよね。ね、自分が信仰がグラグラするんじゃなくて逆ですね、相手がどうかって考え始めますからですよ、ね、ということです。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日も本当にとても大事な基礎的な、でもこのヨハネは、この本当に教会が90年代を迎えて、このずっと経った時に多くの知識を教えるのではなくて、むしろ初めから知っていることを、もう一度何度となく教えて、実は私たちがきちんとそれを行っていなかったということを気づかせてくれていることを本当に感謝いたします。あなたがこのような方である永遠の命を、本当に証しをしてくれたこのヨハネに私たちは主にあって感謝しています。主よ、どうぞ、このヨハネが書いた目的のように、私たちがこの教会の中でイエス様を神の御子と、この告白し、道から使わされた方だと証しをしていく者たちとしてくださいますようお願いいたします。そうするとイエス様が神の御子と証言する、告白すると、神があなたが私たちのうちにおられて、私たちのうちにあなたがおられるんだということ、主を感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げ出します。アメン。
Amen.